それでは、お祈りします。愛する天様、このメッセージの時をありがとうございます。どうぞ今日も生ける神ご意志が豊かに望み導いてください。あなたに期待してイエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。それではですね、最初に、映像を見ていきたいと思います。
皆さんこんにちは。今日のテーマはロシアがイスラエルを攻める時です。エゼキエル書38章にゴク・マゴクがイスラエルを攻めるという予言が書かれています。ゴク・マゴクとは北の果てのあなたの国とあるように、イスラエルから見て北の果てのロシアを表します。またペルシャとクシュとプテも彼らと共におりとあります。ペルシャは今のイラン、クシュはエチオピア、プテはリビアのことで、ロシアはイラン、エチオピア、リビア、その他の同盟国を引き連れてイスラエルを攻めるのです。ロシアがイスラエルを攻める時期について、エゼキエル書38章8節を見ていきましょう。この予言はイスラエルとイスラエルの民に対する予言ですが、多くの国々にイスラエル人が散らされ、また集められるという予告を含みます。その予告通り、 AD130 年頃ローマ帝国によってイスラエル人は散らされ、イスラエルは廃墟となりますが、20世紀に入って世界に散らされたイスラエル人は帰ってきます。そしてイスラエル国として1948年に独立しました。さて、彼らはみんな安心して住んでいるという言葉が、ロシアがイスラエルを攻める時を示しています。これは中東和平が締結した後のイスラエルを表していると思われます。中東和平は観覧時代の初めに締結されますから、この戦争は観覧時代に起こることが分かります。黙示録6章8節、第4の封印に出てくる剣とは大きな戦争を指していますが、これがロシアと同盟軍によるイスラエルの戦いを意味していると思われます。イスラエルだけを攻める局地的な戦争ではなく、ロシアやイラン本土などを含む大きな戦争になると思われます。核兵器も使われると思われ、凄まじい数の死者が出るでしょう。ロシアがイスラエルを攻める理由は、エゼキエル書38章12節にあるように経済的理由と思われます。さらに38章4節を見ると、自分から積極的に出ていくというのではなく、経済的に追い詰められ出ざるを得ない状況となり攻めるようになるのでしょう。しかしこの戦争では地震が大きな役割を果たします。結局この地震がきっかけとなり、ロシア軍と同盟軍は混乱し、同士討ちをするようになり敗れるのです。この地震は第六の封印の地震と思われ、裁きと関わる重要な意味を持っています。私たちはこれからのロシアの動きを注意深く見ていく必要があります。それではまた。
今、動画にありましたけれど、ロシアがイスラエルを攻めるときということですね。で、今、図もありましたけれど、これから観覧時代というのがやってきます。で、そのときにですね、これは黙示録の時代とも言われますけれど、観覧時代。でこれが始まるのはですね、これが黙示録に書かれているんですね。このスタートがポイントになるのは、中東和平が結ばれた時です。で、このロシアがイスラエルを攻めることに関してはですね、エゼキエル書に書かれているんですね。で、ちょっと見てみましょう。エゼキエル書の38章を開けていただきたいと思います。38章と39章に書かれているんですけれど、この38章を見ていただくと、先ほど映像にありましたけれど、2節、人の子よ、メシェクとトバルの大首長であるマゴグの地のゴグに顔を向け、彼に予言して言え、神である主はこうせられる、メシェクとトバルの大首長であるゴグよ、今私はあなたに立ち向かう。私はあなたを引き回し、あなたの顎に鍵をかけ、 あなたとあなたの全軍勢を出陣させる。それは皆武装した馬や騎兵、大盾と盾を持ち、皆剣を取る大集団だって書いてあります。で、ここにあるように、4節にね、あなたを引き回し、あなたの顎に鍵をかけって書いてありますから、無理やりにこう引っ張っ、神様をね、あれで引っ張り出してくるっていうことですね。それで、そこに出てくるこのメシェクとトバルの大首長。大首長っていうのはですね、英語で、ロッシュ、ロッシュって書いてあるんですね。キング・ジェームズバージョンでは。そうするとですね、これはロシアのことを意味しています。日本語だと大首長になってますけれど、ですから、マゴグの地と、マゴグっていうのは、ロシアを指しているわけですね。そして、それが、神様によって引っ張り出されると。で、大きな軍勢が出陣することになるって書いてあるんですね。そして、その時に、五節にあるように、ペルシャとクシュとプテも彼らと共におりって書いてあります。で、さっき、映像にありましたけれど、ロシアはね、北の果てですよね。それから、ペルシャっていうのは今のイランです。それから、クシュっていうのはですね、今の、エチオピアのあたりですね。スーダンのあたりも入りますけれど、それからあとプテっていうのは、今の、リビアになりますね。だから何かっていうと、ロシア軍が攻めるんですけれど、南下して攻めるんですけど、実は、イランとかですね、アフリカのリビアとかエチオピアも一緒くたにして攻めてくるっていうことを言っています。それでそれ以外にもですね、6節にはゴメルとそのすべての軍隊、北の果てのベテトガルマとそのすべての軍隊、それに多くの国の民があなたと共にいるって書いてあるように、その辺の国っていうのはですね、ゴメルとか、トバルとか、なんかその辺の国っていうのは今のトルコのあたりに、位置する国です。ですから、イスラエル地図を見るとですね、イスラエルの北の方っていうのは まさにモスクワのあたりなんですね。で、それがですね、コーカサスのあたりの、結局トルコのあたりの国々を引き連れて、イランとかリビアとかエチオピアも含めてイスラエルを攻める。あ、イスラエルっていうのはまだここには出てこないですけど、攻めるようになるって書いてあるんですね。そして、12章の8節にですね、多くの日が過ぎて、あなたは命令を受け、終わりの年に一つの国に侵入する。その国は剣の災害から立ち直り、その民は多くの国の民の中から集められ、久しく廃墟であったイスラエルの山々に住んでいる。その民は国々の民の中から連れ出され、彼らは皆安心して住んでいるって書いてあります。で、ここも先ほどのね、映像にありましたけれど、ここにポイントのことが書かれているわけですね。で、多くの日が過ぎてっていうのは、エゼキエルが予言してからもう随分こう経ってるわけです。で、多くの日がもうすでに過ぎてるわけですね。で、もう今から2600年ぐらいになりますかね。で、終わりの年に一つの国に侵入すると。で、これがイスラエルのことを言ってるわけですね。で、その国は次の災害から立ち直り、その民は多くの国々の民の中から集められ。だからここにですね、一時イスラエルは、ユダヤ人がですね、いろんな地方にこう分散されて、そして、国がなくなってました。で、それがまた集められるって書いてあるんですね。で、そうは言っても、アッシリア捕囚とかバビロン捕囚とかあるじゃないかっていうかもしれませんけど、バビロン捕囚とかアッシリア捕囚というのは一箇所にみんな連れて行かれただけなんですね。バビロニアとあるいはアッシリアというところ。でもここからはですね、多くの国々って書いてありますから、まさに、イスラエルが建国された時っていうのは、もう散らされた人たちがですね、ヨーロッパとか、ロシアとか、あちらこちらからですね、ユダヤ人が集められて、本当に多くの国々から集められて国が出来上がったんですね。で、それを言ってるわけです。そして、 久しく廃墟であったイスラエルの山々に住んでいると。でその民は国々の中から連れ出され、国々の中から連れ出されですね、そして彼らは皆安心して住んでいる。でイスラエルが建国されてからですね、イスラエルの人たちが今まで安心して住んでたでしょうか。建国されたすぐにですね、中東戦争が起こりました。第一次中東戦争とか、で第二次、第三次、第四次と中東戦争が起こってですね、あるいはその戦争が終わった後はですね、ハマスとか、ヒズボラとかですね、そういったテロリストの軍勢によって全然安心して住んでないわけです。今でも、ね、ガザの方からロケット弾が飛んできたりとか、あるいはヒズボラが攻撃したりとか、いろいろ話を聞きます。そうするとですね、まだ安心して住んでないんです。で安心して住むときはいつかっていうと、この中東和平が結ばれたときです。だから、今私たちはこの辺にいるんですけれど、その人々が安心して住んでるときっていうのは中東和平が結ばれたとき、そして、この中東和平が結ばれて安心して住んでるときに、ロシアが、ペルシャとかリビアとか、エチオピアを連れてイスラエルを攻めるようになるって、そういうふうにこの書かれている予言なんですね。それで、なぜこの攻めてくるかっていうとですね、12節に一つのポイントが書かれてるんですね。それは、あなたは物を分取り、獲物をかすめ奪い、今は人の住むようになった廃墟や国々から集められ、その国の中心に住み、家畜と財産を持っている民に向かってあなたの腕力を振るおうとする。つまりですね、イスラエルはその時は安心して住んでるんですけど、非常に裕福になっててですね、そしてその裕福さを狙ってロシアが攻めてくる。でいろんなものを分取ったりですね、するっていうことが書かれてるわけです。だからロシアはですね、経済問題で、この攻めるようになるということをね、私たちはこれを通して知ることができます。で今の現状を見てみると、今原油価格が随分下がってですね、そして今ロシアは経済的に非常に困難な状況になりつつあります。でそういった中でね、本当に終わりの時が近づいてるかなということも感じさせられるわけですね。で、ですから、そういう経済的な理由でね、こう攻めてくるということをね、捉えておいていただきたいと思います。そしてですね、先ほど地震ということが出てましたけれど、この38章のですね、19節見てください。私は妬みと激しい怒りの火を吹きつけて言う。その日には必ずイスラエルの地に大きな地震が起こる。その前にゴグがイスラエルの地を攻めるその日、神である主の見告げ、私は怒りを燃え上がらせるって書いて、そしてイスラエルの地に大きな地震が起こるって書いてありますね。そして、それによって、攻めてきたのはね、同士打ちして、やられてしまうということですね。それはその後に書いてありますけれど、そうするとですね、この後にね、中東和平の後に大きな地震が起こるということがわかるわけです。で、黙示録の中にですね、大きな地震が起こるのは3箇所書かれています。で、一つはですね、黙示録の6章、6章の12節にですね、私は見た子羊が第6の封印を解いたとき大きな地震が起こった。そして太陽は毛の荒野のように黒くなり、月の全面が血のようになったって書いてありますね。だから、最初はですね、この第6の封印ですから、この前半に起きたということがわかりますね。それでもう一つは、黙示録の 11章の13節。その時大地震が起こって都の10分の1が倒れた。この地震のため7000人が死に、生き残った人々は恐怖に満たされ天の神を崇めたって書いてあります。だからこれは第2の大きな地震ですけれど、これは第7のラッパが吹き鳴らす直前です。だから、一つはね、この前半のどこかに起こって、で第7のラッパの直前に第2の地震が起きて、そしてもう一つはですね、黙示録の16章18節。すると稲妻と声と雷鳴があり、大きな地震があった。この地震は人間が地上に住んで以来かつてなかったほどのもので、それほど大きな強い地震であったって書いてあります。でこれはですね、いつかっていうと、まさに再臨の時ですね、ハルマゲドンの戦いの時に、その後でこう起こるわけですね。だからこの再臨のところ、そうするとですね、黙示録で、3回地震が起きるのが分かります。でこれ一つ一つ考えてみると、どの地震の時だろうということをね、考えてみる必要があるんですね。そうするとまずこの3番目はまず違うということが分かりますよね。でこれは確かにハルマゲドンの戦いですけれど、全世界の軍勢が集められて、そしてイスラエルを攻めるって書いてあるんです。だからただこのエゼキエル書に書いてあるのは、ロシアと同盟軍がイスラエルを攻めるって書いてあります。だからそれは違う戦争だっていうことに気づくわけですね。だからこれはまず違うと。それから2番目の11章に書かれているやつは、いつ起こったかっていうと、これは第7のラッパの直前なんですけれど、預言者がね、2人が、なんていうんですかね、この十字架につけられてですね、そして、生き返った。その後に、雲に乗ってそれが天に昇ったことが書かれてるんですね。その時に地震があったって書いてあるんです。だからどういう時期かっていうと、なんかそういう時に戦争が起きてるっていうことはちょっと考えにくいわけですね。ロシアがそういう戦争が起きて、ロシアとか他の同盟軍が攻撃してきた時にですね、ここに、聖書を読むとですね、10節にはその地に住む人々は彼らのことで喜び祝って互いに贈り物を贈り合うなんて書いてありますけれど、攻めてきてるのにね、そういう贈り物を贈ったり喜びやったりしてるっていうのはちょっと理解に苦しみます。そうするとですね、黙示録6章に書いてあるのがね、適切じゃないかと思われます。それはなぜかっていうと、この封印の裁きの時にですね、第4の封印では、4分の1、地上の4分の1を剣と飢饉と死病と地上の獣によって殺す権威が与えられるって書いてありますように、剣っていうのは戦争のことを、戦いのことを意味します。でそういった中でですね、非常に大変な戦いがそこで起きる。そしてその後でこう地震が起きるって書いてあるんですね。だから大きな戦いですから、これはおそらく第3次世界大戦みたいなのが起きるんじゃないかと思います。で世界の4分の1が死ぬっていうことは、病も含まれてますけれど、しかしなんか核兵器がね、使われる可能性も非常に高いということを考えることができます。でそういった戦争が起きたときに大きな地震が起きる。そうするとですね、ちょうどロシアが攻めてくるときにおいてもですね、それだと納得いくお話になるわけです。そうするとですね、エゼキエル書に書いてあるロシア軍が攻めてくるのは、おそらくこの観覧時代の前半であろうということをね、私たちは知ることができるということをぜひ覚えておいていただきたいと思います。でそれが今日のね、動画のところですよね。ですから流れというものを一応知っておいていただきたいと思います。 で、その聖書を見ていくときにね、その何が起きるとか、そういったポイントが何かということをね、見つつ見ていくと非常に分かりやすくなってきますのでね、よろしくお願いします。それで、今週はですね、2月5日に、長崎で殉教記念聖会が行われます。まあ、行く方もおられるでしょうし、行かない方もおられますけれど、一応同時中継もねするということですので、行かれない方はぜひ時間があれば見ていただきたいと思います。で、この今400年以上前に日本で初めて殉教した人たちの信仰を通してね、私たちが学ぶことがありますし、そしてまたそれを通しての語りかけ、そういったものがあります。で、今一般的には平和な時代ですけれど、しかしよくよく考えてみると時代が大きく変わってきてるっていうのをね、気づくことができます。世界でいろんな動きが出てきています。で、クリスチャンに対する迫害っていうのもですね、非常に大きくなってきています。で、特にイスラム過激派の人たちによってね、どれだけクリスチャンが殉教しているかっていうことをね、考えると世界選挙をしていく上でもね、そういった危険が伴ってくるっていうことをね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。で、確かにアメリカというね、クリスチャン国であっても、同性婚が最高裁で認められてから、クリスチャンがね、いろんな形で迫害を受けたり、そういう形になってきています。だから時代が大きくね、変わってきてるっていうことをぜひ覚えておいてください。で、マーリンさんもアメリカも迫害される国になるっていうことをね、言っておられました。まさにその通り今動きつつあるということをね、ぜひ捉えておいていただきたいと思います。まあ、そういった中でね、神様はこういう聖会を通してまたさらに信仰を引き上げ、またいろんな学びとかね、そういったものを成してくださるということをね、大きな恵みを受け取ることができますので、ぜひ来られない方も映像も見ていただきたいと思います。昼間の2時と、あと夕方は確か6時半か7時だったと思いますけれど、よろしくお願いします。それから2月の17日から19日には白馬キャンプがあります。白馬スネルゴイキャンプですね。で、これは賜物の働きをしていく上で非常に重要なキャンプです。で、そこで賜物のことを学び、そしてまた訓練をするっていうことね、なんだ毎年同じじゃないかっていうかもしれませんけれど、しかし、その場所へ行ってその訓練していくときにね、ここでやってるのとは違うこの聖霊の強い注ぎかけをね、私たちは感じることができます。で、またその中で聖会を通してもいろんな学びとか語りかけ、示しなどをね、受け取ることができるし、そしてまた向こうで祈った時にいろんな癒しが起きたりとかですね、そういったことも出てきます。ですからノンクリスチャンの方も来ることができますし、ぜひ参加していただきたいと思います。で、映像もね、映像祭もあるんですね。だからそういった形で神様は映像を用いるということを言っておられますが、本当にリバイバルに向かってのね、一つの備えであるということをぜひ捉えておいていただきたいと思います。で、その霊の強い注ぎかけにね、期待していただきたいと思います。それから3月28日から4月2日にかけては、感謝と賛美とリバイバルキャンプが行われるんですね。で、神様が感謝、それから賛美っていうのはですね、リバイバルの鍵だっていうふうに語ってくださってるわけですね。で、ですからその向こうで、マーリンさんを偲ぶ会を通してまた感謝のことを学ぶことができるでしょうし、また聖会を通してね、もう一度感謝のこととか、あるいは祈り込んでいる中で感謝のことをさらに学んでいくことができるでしょうし、またそれを通してのね、いろんな恵みを受けることができると思います。それから、賛美においてはハリウッドでね、路上ライブするっていうのも一つの大きなポイントでしょうし、そして、スティーブさんの前でね、賛美して評価してもらうっていうのも一つの大きなポイントです。賛美はね、おそらくアメリカからヒット曲が出るんじゃないかということを言われてます。ですからスティーブさんがオーディション番組の、ね、司会者である、そ して、いろんな向こうのプロデューサーの人とかその芸能関係者を、ね、連れてきて、そして評価してくださってるわけですね。だからそこにも大きな意味合いがあって、何か神様が、ね、スティーブさんを用いて何かしようとされてるなということを思わされます。ですからぜひどんどん来ていただきたいと思います。それから特にこの賛美においてはね、風の響きっていう名前に変わってからその働きのレベルが大きく変わってきましたね。で、賛美を通して救われる人が現されたり、また賛美を通して、いろんなところへ奉仕行ったらね、泣かれる人がたくさん出てきました。いろんな人に触れてくる神様がね、触れるようになってきてるんですね。それから町田教会でも救いの技が現されましたよね。で、ぜひその辺を捉えておいていただきたいと思います。賛美が重要な大きなポイントであるということね。で、救いの証みたいなね、ことになりますけど、5回目のね、ゴスペルステーションをアップしました。で、皆さん聞かれましたでしょうか。聞いてないで、そこでね、救われた経緯がね、お話しされてます。だから、そういった意味合いでもね、それが用いられるでしょうし、そしてまた、ゴスペルステーションというのは何かというと、一般の方々にやはりこの賛美がどれだけ素晴らしいものかということをね、いろいろ伝えていく、インターネットラジオ番組ですので、ぜひいろんな方々にね、教えてあげていただきたいと思います。で、前もね、ノンクリスチャンの方々が聞いてくださったっていうのをね、聞いています。で、これはプレゼン道的な役割ですけれど、神様が用いるっていうことをね、語られてますので、ぜひどんどん使っていただきたいと思います。それからあと癒しもね、進んできてますよね。先週インフルエンザのね、癒しを祈ったんですよね。で、熱があるということでね、その人がお医者さんに行ったわけですね。そしたらお医者さんが A 型のインフルエンザだっていうね、断定をしてくださったわけです。で、その人のためにですね、祈ったわけですね。で、礼拝から帰るときはまたその方はまだ8度ぐらい熱があったそうなんですけれど、帰ってね、ちょっとしたらもう熱が下がってて、それでお医者さんに行ってですね、もう熱下がったから会社に行っていいでしょうかって言ったらですね、お医者さんはまだダメだって言うんですけれど、だからその後のね、1週間休みなさいって確か言われたんですよね。で、結局その後はもう元気で暇を持て余したっていうことを聞いています。神様はね、本当にいろんなことをなしてくださるんですね。癒しも素晴らしい癒しをなしてくださいます。で、私たちが本当に求めて祈るんであれば、主が働いてくださるということをね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。それで、メッセージの方に入っていきますけれど、今日はルカの1章の37節、神にとって不可能なことは一つもありませんって書いてあるんですね。そのインフルエンザの癒しも不可能だと考えられることですけれど、神様が癒されちゃった。で、すごいですよね。主を褒めていただきたいと思います。で、神様はね、いろんな事柄において、何でもなされる方なんです。で、ここではですね、マリアに対して、この、聖霊によってね、マリアに聖なるもの、あるいはこの神の子と呼ばれる男の子が生まれるよということを伝えてですね、で、マリアはやはりそれを驚いて驚くわけですね。で、それに対して、親類のエリザベスが、もう身ごもってるよっていうことを言ったわけです。なぜならその時の、エリザベスとですね、このザカリアっていうのはもう年を取って、不妊の女だったわけです。で、もう年を取ってて子供なんか絶対できないと考えてたわけですね。アブラハムのね、サラの関係とも同じですけれど、もう不可能と思われてた。ところがですね、ちゃんと身ごもってたっていうことなんですね。だから神にとって不可能なことは一つもないよっていうことを、そのマリアに、御使いが伝えたっていうことなんですね。で、神様はそのように、この奇跡を行われる方なんです。そして、 聖書に書かれている神様っていうのは天地を創造された神であるということをね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。そして、その三位一体の神であられ、この全てを支配しておられる。そして、歴史的な面においてもですね、この創造からまたこれからの将来のことまで全てを治めておられる。だから英語で歴史のことを何て言うかっていうと、ね、皆さんも忘れちゃいましたかね、英語。ヒストリーですよね。歴史。で、これを分解するとね、ヒズとストーリー。つまり、彼っていうのは大文字だと神様のことですけれど、その神様のストーリー。それが歴史だっていうふうなんですね。だから、神様が全てを作られて全てを治めておられる。そして、それで今私たちがあるわけなんですけれど、でそういった歴史をも支配しておられて、御言葉にも、イエス・キリストは昨日も今日もいつまでも同じですって書いてあるように、それを歌ってるわけですね。でその中で、理解できないことも神様はなしてくださるんです。で私たちの知ってる範囲っていうのは本当に限られています。でその中で、神様が言われることに関しては私たちが理解できなかったとしても神様はなされる、奇跡を表されるっていうのを聖書を通してもいろいろ知ることができるわけです。先ほどお話したね、この、イスラエルがもうユダヤ人の民がもう散らされたのにもう2000年近く経ってから再び集められるっていうこともですね、普通じゃ考えられないことです。あるいは聖書の中では非同系のね、影がちょっと映って結局時間が戻されたということも書かれてますよね。そういった奇跡もなされますし、それから人が生き返ったという記述もあります。だから私たちにとって本当に理解できないことが起こるんですね。で福音書のそれぞれの福音書に書かれてますけれど、5000人の給食で、ね、5つのパンと2匹の魚、これで5000人がお腹いっぱいになっちゃったわけですね。でそんな奇跡はちょっと考えられないですよね。2匹の魚とね、5つのパンだったら1人でも1人で満腹するだけになるんですけど、それが5000人、男だけで5000人ですからね。女性とか子供を入れたら1万人以上、2万人ぐらいいたかもしれません。だからそれだけすごいことが起きちゃってる。で福音書全てに書かれてるってことはそれだけすごいことが起きたっていうことなんです。で神様はその本当に不可能なことは何一つないんです。でただしですね、その神様にとって何一つ不可能なことはないんですけれど、その本当に神様がなそうとしている奇跡を見ていくために私たちでそれをとどめてしまう場合もあるということをね、捉えておいていただきたいんですね。それは何かっていうと、例えば、聖書の中でも、マルコの福音書に、イエス様がね、自分の郷里に帰った時に、みんなが不信仰だったから、多くの技をなされなかったって書いてあります。だから、神様がやってくださるっていうことを全然信じなくて、この世的なことばかり見てたら、その目を見れなかったということですね。それから5000人の給食においてもイエス様は弟子たちにそれをするようにサジェストしたわけです。ところがですね、弟子たちはそれ自分たちでせずにイエス様に文句言ったわけです。この小さな魚2匹とパンが5つしかありません。で文句言ったらイエス様がじゃあやりましょうつってですね、みんなに配って、そして奇跡がなされたわけですね。だから私たちの方で、この世的なことばっかし、現実のことばっかし考えて、そして、神様が言われることをですね小さく考えたり、それを捉えてなかったら、その中でその本当は奇跡を表そうとしてるのにそれが見えないっていうケースも出てくるっていうことなんですね。だから私たちにとってですね、その神様を本当に心から信じ、そしてまた、その今日のお読みしたルカの福音書のですね、 さっき37節読みましたけど、45節にね、こう書いてあります。主によって語られたことは必ず実現すると信じきった人はなんと幸いなことでしょうって書いてあります。だから神様が言われたことを本当にそうなるんだってですね、信じきった人は幸いで、そしてまたそういった奇跡を見ていくことができるということなんです。で、よく例話にね出されますけれど、日本の個人の働き、最初ですね、神様が日本で個人を始めなさいっていうことを語られたわけですけれど、責任者の人たちはそれは無理ですってこう言ったわけですね。ちょうど弟子が5000人に2匹の魚とパンを配るときと同じです。こんなちょっとしかなきゃできません。だから個人において言えば社会福祉法人はありません。お金はありません。だからちょっとこれは不可能ですってこういうふうに考えたわけです。ところがですね、神様はやりなさいって言われたわけですね。だから私たちにとって不可能に見えたとしても、神様が言われたんであれば、その言葉を受け取って、そしてそこから信仰の踏み出しをしていくが必要なんですね。だから祈り、そしてまたそのために、献金を募ったり、あるいは信仰の踏み出しをこうしていくわけですね。そうした時に奇跡が起きたわけです。で、最初は確かにそういう福祉法人を取るのはもう不可能だっていうふうに取っちゃったかもしれませんけど、もしそこでやめてたら、今その郡山の個人の建物とか土地は今ありません。でも信仰の踏み出しをしていったがゆえに奇跡が起きたわけですね。奇跡が起きる前にいろんなことも許されました。で、献金してくださると思ってた大企業の人はね、個人の思いがありませんって言ってがっかり感謝したこともありましたけれど、しかし神の手はね、やはりあったんですね。そして不可能と思われたことが、なんとたった3年ぐらいで土地とそしてまた建物も与えられて、まさにもうスタートできるような状況になっちゃった。これはですね、本当に神様のね、素晴らしい奇跡ですよね。で、これは起きるんです。で、それをですね、私たちはその語られたことを本当に信じて、そしてそれを信仰の対応していくっていうことがね、非常に重要だっていうこと。そしてまた本当に神様にいつも期待しているかどうか、そして本当に神様の言葉を信じきるかどうかっていうのがね、非常に大きなポイントになってくるっていうことをぜひ覚えておいてください。で、この神様のね、素晴らしい御業を見ていくために必要なのは、結局私たちが本当にこの神様を中心とした歩み、そしてまた神様を本当に信頼している歩みをやってるかどうかっていうことです。で、そこがずれてきちゃうと、この世の中のことばっかし、あるいは現実のことばっかし見えてしまって、そして本当にその言葉を信じなくなってしまう。それがゆえに神様がせっかく表そうとしている奇跡やなんかも見れなくなる可能性も出てくるっていうことなんですね。ですから、それをね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。そして神様の言葉を信じて、受け取って、そしてそれに対して必要な適応をしていくんです。それは祈ること、それからまた悔い改めることは悔い改め、そして、感謝を捧げ、そして、実際にやれと言われたことは忠実にやっていく、聞き従い並みをやっていく。で、これをしていく中でですね、私たちは神様の素晴らしい技を見ていくことができるということを覚えておいていただきたいと思います。で、その時にですね、その信仰の歩みをしていく中でですね、いろいろ試練も許されます。なかなかね、その言葉が成就しない、なかなか成就しないなっつってね、多くの人はそれで諦めてしまいます。でも本当にその神様が語ったことはそうなるんだって信じきったんであれば、それを祈り続けていくことができるわけです。信仰の対応を取り続けることができるんです。小さなことであっても忠実にやっていくときに、その中で私たちが素晴らしい技を見ていくことができるっていうことをね、覚えておいてください。で、私の妻はですね、私がまだ全然神様に目を向ける前に、神様にね、あなたの夫は救われて、そして、 奉仕者になって牧師になるということをね語られたわけですね。でそれを言葉を握ったわけです。でも現状はどうかっていうと、私は仕事ばっかし行ってて、朝早く行って夜遅く帰ってきて、で、ね、妻がなんか聖書の話をしようとしたら知らん顔してどっか行っちゃったりとかですね、そういう人間だったわけですよね。ところが妻の方はしつこく祈ってたわけです。信仰の対応を取ってたわけですね。もちろん後から聞いたらやはりもうそんなの祈りたくなくなったとかね、そういうことも言ってました。でもですね、忍耐強くその神の言葉をしっかりと握って、いつかはそうなる、神様は必ずそうされる、そしてその言葉を握って祈り続けてたんですね。で感謝をし、そして、ね、その私の不信仰さ、また固くなさを感謝してですね、で迫害じゃないですけど、そういった言葉に関しても感謝して、そして言葉を握り続けてやってったわけですね。でその時に、何年待ったか私は知りませんけど、相当待ってですね、突然私もね自分で救われるなんて思ってもいませんでしたけど突然ね、神様に触れられてイエス様を信じ受け入れることになったんですね。だからこれは本当に奇跡だと思います。で 人が救われること自体が本当に奇跡なんですね。でも、まあ、特にこの固くなな人が、ね、救われるというのは本当に奇跡だと思いますけれど、そういったことがどんどんどんどん表されてくるということです。でその言葉を本当に握って信じ続けるかどうかというのがね、その奇跡を見るための大きなポイントになります。でその言葉というのは、この聖書を通して語ってくださいますし、いろんなことを通して語ってくださいます。でそれをですね、受け取った、でパッとほったらかすのではなくて、本当に語られたんであれば吟味して、そして自分のものとして受け取って、そしてそのために祈っていくということはね、非常に重要です。でその救いっていうことはね、本当に奇跡なんですけれど、よく神戸にいる時ですけれど、何回か経験したんですけれど、朝デボーションでね、この人は神の子となりますとか言ってね、そういう御言葉を朝もらう時がよくあったんですね、日曜礼拝のその当日に。でその時にですね、最初思うわけです。そんな言葉が来てもそんなこと誰が来るかも分かんないし、で新しい人が来るなんて保証は何もないしと思ってですね、でそう思うんですけれど、でもその言葉を受け取って、じゃあ今日来たら福音を伝えなきゃ、そして、必ず救われるって言ってですね、そして出ていくんですね。そしたらですね、本当にその時に限って新しい人が来てですね、そしてその時にその方に福音を語ったら、その人が受け入れて信じちゃったっていうことがね、2、3回ありました。だから、本当にその神様の語られる言葉っていうのは真実なんです。でそれを私たちがどう対応していくかっていうのはね、非常に重要だということをぜひ覚えておいてください。で、私たちはその素晴らしい神様の奇跡、神様にとって何一つ不可能はないって書いてあります。だから私たちはですね、その奇跡を見ていくことができる。で、私たちが本当にこの信仰の対応を取っていく、言葉をもらって信仰の対応を取っていくときに、神の栄光の御業を見ていくことができるということを覚えてですね、共に歩んでいきたいと思います。これからリバイバルですから、もっともっと神の技がね、起きてくるっていうことを期待してですね、歩んでいきたいと思います。お祈りします。愛する天皇様、このメッセージの時をありがとうございます。さらに、あなたの御業を見ていくことができる。どうぞ私たち一人一人を整えてください。この自分の問題にこうちょっとこの人間的な思いが大きくこの覆いかぶさって、そして感謝が十分にできていない方もあります。その方に主は言われます。徹底してこの一つ一つ丁寧に細かく感謝していきなさいと主は言います。またこのちょっと体調が悪くていつまでも続いて、この困っている方があります。そこに主が触れられます。そしてまたその方に、そのことも感謝しなさいと主が言われます。それでは癒しのためにお祈りしたいと思います。 いや罪があるとですね、祈りが聞かれない場合があります。ですから全員で罪の悔い改めの時をお持ちしたいと思います。愛する天皇様、あなたが癒し主であれ、また解放主でありますから、ありがとうございます。どうぞ今お一人一人の悪い部分に触れてくださり、あなたの力ある御業を豊かに表してください。癒しの霊を注ぎ、また賜物の働きが顕著な形で現れるようにしてください。あなたの恵みを感謝します。イエスキリストの皆によって、この一人一人に働く病の力を打ち砕く。イエスキリストの皆によって一人一人の体と精神に、働く病の霊を一人一人から断ち切る。イエスキリストの皆によって一人一人の体と精神に命ずる。癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。この背中に痛みがある方があります。そこに今足が振られます。その癒しを受け取ってください。またちょっと腕が痛い方がおられます。そこに今足が振られました。その癒しを受け取ってください。また鼻がちょっと悪い方があります。そこに今足が振られました。その癒しを受け取ってください。また喉がちょっと痛い方があります。そこに今足が振られました。その癒しを受け取ってください。また右足にちょっと違和感がある方があります。そこに今足が振られました。その癒しを受け取ってください。イエスキリストの皆によって一人一人の体と精神にイエスキリストの癒しを宣言する。あなたの恵みを感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ願わくは主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが今私たち一同ともに豊かに常しえにありますように。アーメン。